こんにちは、あやこです。
こんにちは、細江です。
今回はカウンセリングノートですね。細江先生からお話を伺っていきます。今回はどんな内容でしょうか？
今回はですね、ご質問をいただいたので、それについてお答えしていきます。
はい。
カウンセリングに関するご質問ですね。どんな内容かというと、細江先生は最初に相手を知るためのカウンセリングにどれくらいの時間をかけてますか？またこれは必ず聞くという質問などはどのくらい用意されているのでしょうか、というご質問をいただいたので、これについて回答していきます。
はい。
一つずつお答えしていきたいんですけれども、まず最初の時間ですね。カウンセリングに、相手を知るためのカウンセリングにどれくらいの時間をかけてますか、ということなんですけれども、まずこの分数の前にカウンセリングの全体的な話をしてから、ちょっと分数の話をしていきたいんですけれども、カウンセリングのゴールというのは、結果を出すこと。まあ、ダイエットなので、ダイエットの結果を出すこと、痩せることっていうのがゴールですよね。
はい。
で、そのゴールを達成するためには、知識を得ただけでは、そうはならないですよね。
はい。
知識を得たら、行動して、で、行動した結果につながっていくということになるじゃないですか。
はい。
なのでどうしても行動することが必要になってくるわけですよ。じゃあ行動するためにはどうすればいいか、相手が行動するためには、こちらが知識を伝えただけでは必ずしも行動するとも限らないじゃないですか。
そうですよね。
行動しないこともあるし、なのでこちらとしては、カウンセラーとしては行動してもらうような、そういったアプローチが必要なんですね。
はい。
ただ知識を伝えるだけではなくて、でそのためには3つ必要な要素というのがあって、その3本の柱を重要視して僕は話をしてるんですけども、行動するためにはどういうことを意識してるかっていうことですね。相手に行動してもらうためには、1つ目の要素が最適な方法ですね。相手にとって最適な方法、これをするといいですよという一般論ではなくて、あなたの場合はこうするといいですよっていう方法ですね。
はい。
最適な方法で、2つ目が信頼関係を作るということです。信頼関係ができていなかったら、どんなにそれがいい方法だったとしても、なんかやる気にはならないじゃないですか。
そうですよね。
話をしてくれた相手のことを信頼してなかったら、なんかこの人の言ってることちょっとみたいな感じだったら、もちろん行動しないし、逆にあ、この人の言ってることだったらやってみようみたいな感じだったら行動しやすいですよね。
はい。
なので信頼関係っていうのも大事になってくるわけですよ。それが2つ目ですね。
はい。
で、3つ目はやる気スイッチをオンにするっていうことですね。やる気になってる、その気になってる、よしやるぞという気になって初めて行動するので、その状態に持っていくってことですね。この3つを意識しています。1つ目が最適な方法、2つ目が信頼関係を作る、で3つ目がやる気スイッチをオンにすると。この3つがセットになって行動につながっていくんですね。で、行動すればあとは結果が出るのは時間の問題なので、それは何でかというと、その人にとって最適な方法を実践してるからですね。
なんかやりたくなりますね、今話を聞いてるだけでも。
あ、そうですか。
はい。
行動したくなるってことですか。
はい。なんかこう、私もやる気スイッチを押されたのかなって感じになりました。
なるほど。で、この最適な方法を、信頼関係を作る、やる気スイッチをオンにするっていう3つお話ししましたけれども、
はい、
この最適な方法ですね、1つ目のこの最適な方法を伝えるのに必要なことというのがあるんですけれども、
はい、
必要なことというか、より意識したいことですね。ただあなたにとってこれがあなたにとってこれがこうした方がいいですよっていう話ではだけではなくて、もうちょっと考えたいことが2つあるんですよ。
はい。
じゃあどういうことを考えていけばいいかというと、1つが分かりやすい説明をするっていうことですね。分かりやすい説明、本人が理解できていなかったら行動につながらないじゃないですか。
はい。
たとえそれが素晴らしい方法だったとしても、本人が理解することが大事ですよね。
そうですね。
うん。こちらが一方的にこれがいいよと言っている方法ではなくて、本人が理解できているかどうかって大事なんですよ。
ええ。
なので分かりやすく説明する。 分かりやすく説明するっていうか、本人の理解を確認しながら話していくっていう感じなんですけどね。
ああ。
なんかみんな決まった話じゃないんですよ。その一人一人理解の度合いって違うじゃないですか、
はい、
なので会話をしながら、あ、今ちょっと首かしげたなとか、あ、なんかちょっと分からない目をしてるなとか、そういう時は繰り返し話したりとか、もうちょっと柔らかく噛み砕いたりとか、そういう工夫が必要なんですね。なのでその人にとって分かりやすい説明をするっていうのが一つのポイントです。
はい。
であとは行動しやすい状態にするっていうのも大事なんですね。
はい。
説明だけではなくて、本人の理解を確認しながら説明するだけではなくて、行動しやすい状態にするっていうのも大事なんですよ。
はい。状態ですか？
そう、状態。それは何でかっていうと、その行動しないと結果出ないじゃないですか。
はい。
なのでその行動を左右する話っていうのも必要になってくるわけですね。
はい。
でそれは単純に分かりやすい説明だけではそうはならないっていうことです。じゃあどういうふうになってると本人が行動しやすいのか、行動しやすい状態とは一体どういうことかというと、大前提は本人がなるほどと納得している状態っていうことです。
はい。
本人が、あ、なるほどと納得している状態です。え、それって分かりやすい説明と何が違うのともしかしたら思われたかもしれないですけども、ただ分かりやすい説明をするだけではなくて、納得してるかどうかなんですよ。あ、そういうことねと、そういう状態にするんですね。
ああ、意味が分かるっていうことだけじゃなくて、
はい、
それをしたらこうなるんだねって、ちょっとこうすっきり感というか、
そういうことです、
納得感があるような、
そういうことです。手を叩くような、そういったあ、そういうことねっていうような、そう、感動体験っていうか、そういうのも必要なんですね。
はい。
それっていうのはただ伝えただけではその状態にならないんですよ。ならないんですね。その本人が手を叩くような状態にするためには話をしただけじゃダメなんですよ。その本人が気づくような話し方が必要なんですね。
はい。
説明じゃないんですよ。これって説明はするんですけれども、その説明プラス本人が自分で気づくということも必要だってことです。手を叩くような、あ、そういうことねと、手を叩くような気づきを得てもらうような、そういう会話も必要だってことですね。これがポイントなんですよ。今お話ししているのは、カウンセリングで重要な要素として3つあるとお話ししましたよね。1つが最適な方法、2つ目が信頼関係を作る、3つ目がやる気スイッチをオンにすると。でそのうちの一番初めの最適な方法で、この最適な方法を伝えるっていうのは、分かりやすい説明をするっていうことと、行動しやすい状態にするということを今お話ししてるんですけれども、行動しやすい状態にするっていうことは、本人が自分で重要なことに気づく状態に持っていくってことです。あ、そういうことねと。でこれはただ説明するだけではこうはならないんですね。じゃあどうすればいいかというと、ここでポイントになってくるのが聞き方なんですよ。質問なんですね。
はい。
質問の仕方によってその状態に持っていけるんです。なので質問って、ただカウンセリング、ヒアリングをするというのは、ただ聞く、その人の状態を知りたいから聞くっていうのもあるんですけども、それだけじゃないっていうことです。その聞く目的は、
あ、相手の状態を見極めるとか、そういう意味合いもあるんですか？
そう、相手の状態を見極めるとか、そういう意味合いもあるんですけども、それだけではなくて、聞きながら状況を整理しつつ、でその状況を整理している中で、本人がそういうことねと気づいてもらえるような要素も入れるっていうことです。相手の、そう、今言っていただいたように、相手の状態を見極めるっていうのは大事じゃないですか。
はい。
それは、ね、カウンセリングなので、そのために聞きますよね、状況を見極めるために、
はい。
でそれだけではなくて、それにプラスして、本人に今の状態っていうのを自分で気づいてもらうように、自覚してもらうような聞き方をするってことです。
ああ、相手にとっても気づきがあるような、
そう、そういうことです。相手にとって気づきもあるような質問の仕方をするってことです、
うんうんうん、
これが聞く意味なんですよ。
ああ、なるほど、
うん、なのでただ聞くっていうのは、その人の状況を知るために聞くのではなくて、本人に自分の状態に気づいてもらうために聞くということです。
ああ、
うん、
じゃあそっか、相手の方も先生とお話をしながら受け答えをしながら、あ、私ってこういうところでつまずいてるのかもとか、そういう自分の状態が分かってきたりとか、
はい、
そういう感じですかね。
そういうことです、そういうことです。なのでただ聞くっていうよりも聞きながら整理をしてるんですよね。整理をしてる、 お互い整理をしているような状況なんですよ。こういう聞き方をしてます。でそのいただいているご質問の回答、カウンセリングに、相手を知るためのカウンセリングにどれくらいの時間をかけてますかというご質問なんですけれども、その聞くっていうことに関しては僕は60分から90分かけてます。
結構長い時間かけるんですね、
う
ん、
と思うじゃないですか、
はい、
で その今のこのご質問に対して、いや僕は60分から90分かけてますと言ったらそうなるじゃないですか、
はい、
そうストレートに僕が言ったら
、はい、
なんか長くないみたいになるじゃないですか。でも今のここまでの話を聞いたら、あ、そういうことね、だから60分から90分細江はやってるのかと納得していただけると思うんですね、うん、聞きながら整理してるんです、
うん、
相手に気づいてもらうようなカウンセリングをやってるので、なので僕の場合は60分から90分かかるということですね、
うん、あ、そうですよね。ただこう決まった質問をしているというわけではなくて、こう会話をしながらですもんね。
そうです、そうです。整理しながら聞いてるので、どうしてもこれくらいの時間になっちゃうんですね。でこれが一つ目の回答です、
はい、
で二つ目の、これは必ず聞くという質問などはどのくらい用意されているのでしょうかというご質問なんですけれども、
はい、
大きな柱っていうのはあるんですよ。基本的な大きな柱っていうのは3つあるんですけども、あんまり細かくは決めてないです。こういうことを、こういう提出のことを聞こうというのはあるんですけれども、細かい項目は設定しないようにしてます。なんでかっていうと、これを聞こう、これを聞こう、これを聞こうっていうのを決めちゃうと臨機応変に対応できなくなるんですよね、
はい、
あらかじめ決めておくと、うん、そう、あらかじめこれを聞こうと決めておいたことが、その現場に入った時に本人にとっては全く必要ないことっていう可能性もあるじゃないですか。
ありますね。
あらかじめこの自分の頭で考えてこれを聞こうと決めていたことが、いざ話してみると全く全然必要なかったっていうこともあるじゃないですか、う
ん、あります。
だそれはあんまり意味がないので、決めておかないっていうことですね。でもまあ事前のオンラインチェックシートというのを僕は記入してもらうんですけども、それについて気になるところっていうのがいくつかあるんですね。いくつか出てくるので、それは聞きます。あ、これってどういうことなんだろうっていうのは聞くようにはしてますけども、絶対これを聞く、万人に、みんなにこれを聞くっていうのは設定しないようにしてます。で必ず聞く、その大きな柱3つあると言ったじゃないですか、
はい、
その3つの柱っていうのは何なのかっていうと、1つがこれまでのダイエット経験ですね。で2つ目が生活習慣のことです。で3つ目が体質のこと。これまでのダイエット体験と生活習慣のことと体質のことは聞きます。で、まあ、この3つの項目はそれぞれシートにその設問があるんですけども、これは聞くようにしてますね。でこれについて気になるところにツッコミを入れていくんですよ。
ああ、なるほど、はい。
これまでのダイエット体験で、例えばじゃあ糖質制限とか断食とかっていうのを書いてあったとするじゃないですか、あれなんでこんなに制限系のとかハードなやつやってるんだろうっていうふうに疑問に思ったら、それをストレートに聞くっていう感じですね、
はい、
こういったダイエットっていうのはなんでこういったことをされてるんですかとかっていうのを、それ柔らかく聞いていくっていう、柔らかくです。話の流れで柔らかく、なんかいきなり質問とかしないんですよ、
はい、
いきなりこれ何ですかみたいなことは会話の中で緩やかに聞いていくっていう感じですね。
うん、話が広がりそうですね。
あ、そうですね。で単純に僕は興味があることを聞きます。なんでなんだろうなって思うことを柔らかく聞いていくって感じですね。だ興味がないことはなんか聞かないですね、もう自分が、あれこれなんでなんだろうとか、どうしてこれを選択してるんだろうとか、なんでこの時期にこういうことをやったんだろうとか、なんか興味のあることを聞いていきます。で生活習慣とか体質も同じですね。生活習慣のチェックがついてるところを見て、僕がなんか気になるところとか興味があるところを聞いていきます。
うん、
一つ一つなんかツッコミを入れていくっていう感じですね。体質のチェックも、これっていつぐらいからこういうことが続いてるんですかとかって気になるじゃないですか、
はい、
なんか じゃあ例えば眠りが浅いみたいな項目があった時に、毎日そうなのかなとかって、なんか純粋に気になるじゃないですか。
そうですね。
で、その純粋に気になることを聞いていくって感じです。で、この決まった、このご質問の回答なんですけれども、決まった質問というよりも、人によってアドバイスの内容を変えるようにしてるっていう感じです。人によってアドバイスの内容を変えるようにしてるんですね。人によってアドバイスの内容を変えるというのはあれです、もともとの基本スタイルとして人によってアドバイスを変えるっていうのは、それは何でかというと状況が違うので、
はい、
それは行うようにしてるんですね。 みんなそれぞれ状況が違うので、その人によって最適なものって違うじゃないですか、なので人によって異なるアドバイスを行うんですけれども、それはなんとなくわかるじゃないですか、
はい、
その人にとって最適なことを伝える、それは人によって違うっていうのは、でそれと同じように質問も変えていくんですよ、
はい、
質問の内容も本人の状況によって変えていくんですね、人によってアドバイスを変えるように質問の内容も本人によって変えていくんです。だから決まった質問ってないんですよ、全員にこれは聞くっていうのはあんまりなくて、人によって質問の内容も変わるということです。
そうですよね、臨機応変ですよね。
そうですね、
なんかこう人によっては、あ、これはあんまりストレートに聞かれたくないのかもなっていうこととか、あと逆にここはちょっと聞いてほしいのかなとかあるじゃないですか、
はい、
なんかその度合いがやはり人によっても違うし、同じ人だとしても状況によって半年前と京都で変わっていたりするので、まあ、そういった点でもやっぱり臨機応変っていうのが大事なのかなって感じました。
そうですね、でそういう感じで臨機応変に聞いていって、で気になることに関しては一個一個掘り下げていくという感じです。
はい、今回改めて先生のカウンセリングのやり方について伺って、こう今私の中にイメージで出てきた言葉があるんですけど、
はい、
こう一期一会っていう言葉をイメージしました。
一期一会、
はい、
はい、
で その時のその人とこう真っさらな気持ちで向き合うというか、こう固定観念を外して、
はい、
一回一回を大切にされてるっていう印象を受けました。
そうですね、そうなんです。向き合う時っていうのはゼロからやっていくという感じで向き合っていくといいですね、
はい、
それが僕がどのようにカウンセリングを行っているのかということの回答ですね。
はい、今回はカウンセリングに関する質問に回答していただきました。具体的なお話も多かったので、これからカウンセリングをしていくという場合はイメージがつかみやすくなったんじゃないでしょうか。ぜひ今回の内容を参考にしてみてください。では今回の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。